Hey there. Hey, how you doing?
ATI, the Tangzello Podcast, your navigator, guide game.
快速ムーンライトながら号が東京駅に到着いたしました。このポッドキャストをですね、撮ってるこの時点でも実はまだ記事が書き上がってない、もうあと数ヶ月経てば1年前の話になってしまうんですけどもですね、まあ何回前かな、第156回でね、ビデオポッドキャストだけは流しましたけれども、去年の、8月の、2日から、13日ですね、2015年8月2日から13日まで、長い長い乗り鉄をしてきました。まだねあと数ヶ月で1年になろうとしているのにまだ記事が書き上がってないという本当にまああれなんですけども、とりあえず今回はですね、まあダイジェストみたいな感じで、そのポッドキャストを音声で振り返ってみたいなと思います。なんかおかしいな、乗り鉄を、振り返ってみたいと思います。2015年8月2日から13日までの、12日間、青春18切符とですね、そして JR 東日本、JR 北海道が出してます、北海道東日本パスというですね、切符を組み合わせて、乗り鉄をしてきたわけなんですけれども、なぜ12日間かといえば、その青春18切符の有効期間が、まあ期間内の5日間ですね。そして青春18切符は、乗車日から7日間ということで 5+7 の12日間ということになったわけです。今回ね11泊12日、そのうち、2泊はね車中泊という、そんな、乗り鉄だったんですけれども、九州からですね北海道の方まで、また足を伸ばしてきました。北海道はね2014年の、5月ゴールデンウィークですね、その時に函館に、まあ、エサス線を乗りに行ったのが初めてだったんですけども、今回は2回目ということで、もうちょっとね奥の方までということで、稚内の方まで行きたかったんですけれども、この乗り鉄の際は、最東端の根室の方を向かってね、行ってきました。その経路などはですねまたブログの方で詳しく書きたいと思うんですけれども、とりあえず、簡単にちょっとルートをご紹介しておきますと、まずは山陽本線、東海道本線をずっと、登っていきまして東京に出まして、東京に出る際はですね、先ほど聞いていただいた、夜行快速のムーンライトながら、これを使って、東京までやってきました。そしてその後ですね、上野駅の方に向かいまして、そこから、東北本線をですね、どんどん、登っていく形で、宇都宮、黒磯、郡山、福島、仙台。で、その後、岐阜支線の方もちょっと寄りましてですね、その後小田、一ノ関、盛岡と、乗り継いでいきまして、盛岡からは、IGR 岩手銀河鉄道、そして青い森鉄道ですね、これを乗りまして青森まで、でその後、津軽線の方に乗りまして三馬屋まで行った後、青森まで戻り、急行の浜那須で北海道に入ったと、そんなルートだったんですけれども、まあ、それぞれの旅の記述はね、何度もしつこいようですけど、ブログの方に書くとしまして、ここでは、急行浜那須のですね、走行音を聞いていただきたいと思います。浜那須に乗ったのが8月4日、これがもう結局最初で最後のね、乗車になっちゃったわけなんですけれども、もうこの録音を撮ってる時点で、ね、浜那須は廃止になっちゃってますんでですね、これが最後になってしまったんですけれども、このですね8月4日発の、急行浜那須、実はこの日はですね津軽線の方で人身事故がございまして、その前に走っていたねスーパー白鳥などが運休になっちゃったんですね。であれこれ浜那須走るのかっていう、もし走らなかったらどうしようという感じだったんですけれども、まあ、駅員さんの説明を聞いておりますと、まあ、とりあえず浜那須を走ると、ただ何時出発になるかわからないみたいな感じでですね言われてたんですけども、結局定刻をですね14分遅れだったかな、で急行の浜那須に乗ることができました。それではですねちょっと車内がバタついてる音にはなってるんですけれども、聞こえるかな、とりあえず、急行浜那須に乗った時の音をね聞いていただきたいと思います。Thank you.
幹線列車ダイヤが大幅に乱れております。この先運転整理により多少また遅れることが考えられますので、改めてご了承ください。本日列車は11号車です。一番前の3号車が1号車、一番後ろ10号車です。寝台車両は1号車から1号車、指定席は3号車から8号車、
急行浜那須のね、青森駅出発直後の、音声だったんですけれども、この日はですね、寝台車、指定席、すべて満席でございまして、本当はね、壁とかに乗りたかったんですけれどもね、何度もトライしたんですが、残念ながら、席が空いておりませんでして、乗ることはできませんでした。ただね、盛岡駅でね、確認したときに、寝台車が空いてるっていうことだったんでね、今考えたら寝台車乗ってもよかったかなと。ただね、結構なお金になるんで、実際ね、ちょっと予算オーバーをしてしまいましたんでね、まあ、乗らなくて正解だったのかなと思いつつも、ね、最後の急行列車の寝台って、乗っておいた方が良かったのかななんてね、今頃になってちょっと後悔してるときも、ちょっと後悔してることもあるんですけどね。そんなこんなで、急行浜那須に乗りまして、札幌駅の方に向かうわけなんですけれども、この日は、函館駅のですね、運転停車の時間を短くしまして、北海道入ってね、函館本線、室蘭本線、千歳線と、登っていく区間に関しては、定時でね、運転になりました。そして、予定通り、札幌駅の方に到着するんですけども、札幌駅到着直前のね、音声もお聞きいただきたいと思います。
は一覧を作成です。また、ここは南部線です。東京の車、1号線です。発車、14号線で、途中の1号線を受けましたが、発表開始し、現在までに行っています。それでは、札幌からの乗り換え列車をご案内いたします。
ご乗車ありがとうございました。終着札幌、札幌でございます。こちらの方では終着って言い方するんですね。九州では終点って言い方しますけれども、 JR 北海道さんの場合なんか終着という言い方の方が定着するようですね。ということで、札幌に到着しました。まあ、長時間ねこの客車列車に乗ってるっていうのがね本当なんか久しぶりの経験でございましたけども、昔はね小さい頃だったらね客車列車って普通列車でもね客車の部分ってあったんですけどもね、まあ、僕は日本本線沿いに住んでるんですけども、日本本線の方でね門司港発、柳ヶ浦田川後藤寺行き、普通列車っていうんでね確か12両ぐらいの、12両もあったかな、もうちょっと短かったかもしれない、でも確かに長いんですよ。8両と4両で分かれて、8両が、柳ヶ浦に行って、残り4両がね行橋駅で、現在の平成地方鉄道ですね、旧国鉄田川線の方でね、ディーゼルカーに引かれて、あ、違う、ディーゼルカーじゃないや、ディーゼル機関車に引かれてね、田川板駅の方に行って、で、そこから日田彦山線に入って田川後藤寺に行くっていうね、そんな列車があったりしたんですけども、今じゃね、もう客車列車なんて珍しいですし、ましてやね、急行浜那須、JR 最後の急行列車でございましたので、まあ、これがね、最初で最後になっちゃいましたけどもね、この間のダイヤ改正で残念ながら浜那須も廃止になってしまいましたけども、今考えたらもう一回ぐらい乗りたかったなーっていう感じはしないではないですね。そんなこんなでね、札幌の方を到着いたしまして、そのまま、普通列車で滝川駅の方に来まして、その後はね、お目当てでした普通列車、そうです、2429D です。この普通列車に乗りに、滝川からね行ったわけなんですけども、それでは、その2429D の普通列車のね、走行音、車内で録音した音お聞きください。
車ありがとうございました。まもなく終点釧路です。釧路では全てのドアが開きます。運賃切符は整理券と一緒に駅係員へお渡しください。定期券の方は分かりやすいよう駅係員にお見せください。お乗り換えのお客様で定期券をお持ちでない方は駅窓口で切符をお求めください。お乗り換え時間の少ないお客様は整理券をそのままお持ちになり乗り換え列車の乗務員にお申し出ください。乗り換え列車は駅ホームの乗り換え案内板で時刻と乗り場をお確かめください。車内に緊急にご協力いただきましてありがとうございました。お降りの際はお忘れ物のないようお支度してお待ちください。本日は JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございました。
根室本線のね 2429D の、車内で撮った、音を聞いていただきましたけどもね、この 2429D、まあ、日本一長い距離そして日本一長時間、ね、かけて、走る普通列車として有名だったんですけども、今年2016年3月の、ね、ダイヤ改正で、列車番号が変わりまして、これまあ普通列車の削減があったんでですね、 2427D になったんですけども、さらにね、長距離の方は、今年復活しました岡山発下関行き普通列車の方に、譲るということで、まあ、長時間をかけて走る普通列車としてはね、未だ 2427D として、君臨してるわけなんですけれども、まあ、僕もね、岡山発下関行きの普通列車は乗ったことありますけれども、こちらの方は7時間半だったですかね。で、こちらの、2429D の方、僕が乗って2429D の方はね、9時半に、滝川駅を出て、午後6時5分だったかな、釧路駅到着ということで、本当にね長時間、もう朝出発して到着は夕方というね、でこの 2429D をね全線乗車すると、乗車券がもらえるということで、なんかね証拠を残すとかなくちゃいけないのかなと思って、とりあえず滝川駅で写真をね撮っておいたんですけども、まあ自己申告だけで撮ったんでね、まあ良かったかなみたいなそんな感じでございますけども、僕の他にもね何人かの方が、この列車、全線乗車かな、全線乗車じゃないな、全区間乗車にチャレンジしている方がいました。な、結構若い人もいましたね。そしてですね、その後はですね、釧路で一泊するんですけども、夜の間に根室まで往復いたしまして、そして根室往復した後はね、その翌日、釧網本線と石北本線を通って、旭川に出る予定だったんですけども、ちょうどその時がね、石北本線の方で、大雨による、路盤流出がありまして、石北本線が不通になっていたためにですね、結局予定を変更いたしまして、そのまま来た道に戻ると。ただ、新徳の方から石勝線の方に入りまして、石勝線の、全区間乗ってきました。この 2429D も急行浜松も目的だったんですけど、他に目的があったのがですね、3カ所。おそらく JR 北海道がこの後、廃止の方針を打ち出すんじゃないだろうかと思われる3箇所をね、回ってきたかったんですけども、その1箇所でありました石勝線の新夕張から夕張、この区間も乗ってきました。まあ夕張市自体が今財政三権団体なので、ここで線路までなくしてしまうとということも考えると、まあ廃止まではもうしばらくあるのかなとは思ったりはしたんですけどね、 とりあえず乗ってきました。で、そのまま、石照線の方を、に戻りまして、南千歳まで戻った後、とりあえず新千歳空港まで行ってみようということで、近く間ですね、乗りまして、で、その後は、苫小牧の方にさ、登って、苫小牧からは、折り返す形で、室蘭本線のね、岩見沢の方に来まして、で、その後は、岩見沢の方から札幌に行って、札沼線ですね。そう、札沼線の、どこだっけ、名前がポンポンポンと出てこないな。ですね、石狩東別だ。そう、石狩東別から新十津川。この区間がね、どうなるかわからない。ああ、石狩東別じゃなくて、その隣ですね、北海道医療大学。この駅から新十津川間、この区間もね、おそらく廃止になるんじゃないだろうかということで、この区間も乗ってきました。まあ、今回のダイヤ改正ではね、新十津川駅まで向かう列車が1往復に削減ということで、これはいよいよね、なんか、もう石照線じゃなかった、札沼線もね、もともとはね、石狩沼田までの路線だったんですけども、新十津川から石狩沼田が赤字83線の時に廃止されて、で、またさらに短くなるのかなという、そんな危惧をしております。で、その後ね、あちらは深川駅ですね。深川駅の方に移りまして、留萌本線。もう留萌本線もね、危ういんじゃないかと言って乗ってきたんですけども、そのね、旅行中に、乗り鉄中にね、留萌本線の留萌から、マシケまでの廃止が、発表されました。で、先日報道されたんですけどもね、今年の12月で、留萌からマシケまでが廃止ということで、まあ、もう一度行けたらいいなと思ってるんですけども、まあ、どうなるかなといったところですね。そしてその後はですね、札幌市営地下鉄やですね、あと室蘭本線の、東室蘭から室蘭とかね、そういうのを乗り潰しまして、で、その後は、函館本線を降りるような形で、札幌から小樽、そして、くっちゃんを通って長万部で、そのまま函館本線を普通列車で降りてくるということで、とりあえず北海道のね、行けるところまで行ってきたと。まあ、ただね、稚内方面とか行ってないので、この区間とかもね、近いうち行ってみたいなと思っております。で、その後はね、奥羽本線、そして、羽越本線ですね。で、あと、新潟から出てるのはあれ何でしたっけ？越後線でしたっけ？あちらの方を通って柏崎の方に出て、直江津からは、第三セクター破壊された、越後特命鉄道と信濃鉄道を通って軽井沢の方まで一旦降りた後、小諸に戻って、JR で一番、高いところを走る、あれは何線だっけ？あ、小海線だ。ね。こちらを通りまして、で、中央本線、小渕の方に抜けた後は、そのまま塩尻から中央本線の方に降りまして、あ、この時にですね、中央本線の急線ですね、岡谷から辰野を通って塩尻に行く方の路線なんですけども、岡谷から辰野はね、飯田線の時に乗ったことあったんですけど、辰野から塩尻には乗ったことがなかったので、その辰野から塩尻にも乗って、そのまま、名古屋の方に降りまして、名古屋から東海道本線降りた後は京都。で、ここから山陰本線をずーっと通って、とりあえず九州に戻ってきたと。そんな長い、乗り鉄をしてきました。本当にね、もう、多分、この先、ね、こんな長い乗り鉄ね、本当に普通列車、快速列車を主体でね、ずーっと乗り継いでいく乗り鉄なんてね、この後やることがあるのかどうかっていうのはちょっとあれですけども、なんか昔はね、もう18切符だけでもね、2日あればもう北海道まで行けるっていうような状態だったのに、もうどんどんね、そうやって普通列車だけでの旅はもう難しくなってきたんだな、という、まあこれも時代かなという気ないしないでもないです。でもね、どうなんだろうか、その地域輸送ね、まずね、やっぱその基本的にこの輸送っていうものがね、できてないと、地域輸送っていうものができてないと、 もしくはあの都市間輸送ですよね。そういったものがきちんと生きてないとやっぱ JR の運営は成り立たないというのはわかるんですけどもね。ただそういう乗り鉄ね、鉄道にこう旅情を求めてはいけないのかなという気がしないでもないです。昔はね、門司駅発福知山行きっていうね、6時前に出て、夜の11時ぐらいにあの福知山に着く普通列車とかもあったんですけどね。まあそういう普通列車の時代にね、なんで僕は乗らなかったんだろうなんて後悔することもあるんですけれども、まあ僕みたいにね、ちょっとこう旅情を求めて乗る鉄道もあってもいいんじゃないかなと思ったりはするんですけどもね。次回もまた乗り鉄話です。どうぞお楽しみに。
Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.